サソリ座牛子のいちご一会ということで、先日からですね、久々にまたラジオ番組再開しておりますので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。この夏ですね、夏至からこの、秋秋分の日にかけての3ヶ月をちょっと振り返って、いろんなことがあったななんて思いながら、今まだ8月のところまでしか振り返ってお話してないんですけれども、特に8月 の後半に行った南伊豆の旅っていうのは私にとってはとても印象的だったということを先週お話しさせていただいて、前回お話しさせていただいたんですけれども、その時のことでいろんな素敵な方がいらっしゃったんですけれども、特にですね、私にすごく関わっていただいて印象深かった方とのエピソードをね、お話をしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひお聞きいただければなと思います。まずはその、内容に入る前にですね、1曲お届けしたいと思いますけれども、9月11日にアルバムをリリースされたシンガーソングライター現役女子大生のゆきのさんのアルバムから1曲お届けしたいと思います。頑張れなくなっちゃった、どうぞ。
いつだってそうだ。 んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
8月にですね、南伊豆に旅に行ったんですけれども、十数人の方たちが去年も多分その前の年も仲間でちょっと旅行に行かれている方で、年に一度は集まりましょうみたいな、そういうお仲間のところの何人かの方とちょっと知り合って、ぜひ初めましての方もよくいらしたらって言っていただいて、こう私はこの夏初めて参加するメンバーの方たちとの出会いだったんですけれども、ちょっとね、知らない方もいらっしゃったりとか、もうそのちょっとある程度で、ね、出来上がってるというか、お仲間としてコミュニティとしてある方のところに全然関係ない私が入るってことで、よく知らない人のとこ行くねなんて、ちょっとそんな風に不安に思う方も近くにいらっしゃったりとかしたんですけども、そう誘っていただいて、ご縁だなっていう風に思ったりとか、あとはいろんな方たちとの出会いもそうなんですけれども、場所もね、たまたまね、その前の年に私個人的に行っていた全然知らないんだけど、たまたまこう南伊豆の方に行って、すごい近くで、同じ海だと思って、なんか同じ海にまた次の年にこう呼ばれるっていうのはなんかあるんじゃないかなみたいな、本当に近くだったんですよね。お宿は違ったんですけれども、それでね、ご縁感じで、これなんかちょっと気になりまして、いきなりもう、はい行きますではなくて、少しやっぱ考えますみたいな、ね、前回までずっとお話ししてるように、石垣行ったりね、東京の島行ったりとかっていう、スケジュール的に結構もうハードだったので、また海行くみたいな感じで自分で自分にこう通ってね、やってたんですけども、でもなんかね、行っちゃおうかなと思って行きました。で、そこでね、前回もちょっとお話ししたんですけど、まあいろいろあって、でまあ何人かとお話しながら、まあ最初は一人で特急に乗って行ったんですけれども、そのお宿に行く途中で落ち合って会ったことある方もいたり、初めましての方もいたりで、一緒にバスで行って、でまずすぐ海行ってみたいな感じで、初めての方もいらっしゃるけど、なんかすごくはぁって感じでこう再会してる様子、皆さんの様子もなんかこう、なんかあったかいというか、すごく本当に再会できて嬉しいっていう感じでこう抱き合ってるっていうような感じでね、なんかすごくいいコミュニティなんだろうなっていうような感じで、私はまあ初めましてっていう風な感じだけど、二度目にお会いした今日お話しさせていただくゆかちゃんっていう方がいらっしゃいます。ゆかちゃん前に、その旅の前に一度イベントでお話し会でお会いして、少しだけお話しさせていただいた間柄だったんですけれども、海に行く、お宿は海の近くだったんですけど、行く途中でバスの中とかでね、お話とかをさせてもらいましたけれども、まあでもまだ二度目っていう関係性なんですけども、私だけがその十数人いらっしゃる、旅のグループの中で初めましてだからっていうことを、すごく気遣ってくださって、そんな気遣いますよなんて前置きなんかもちろん全然なくですね、いろんな方に会うときに私のことをすごいね、こちらですっていう感じで、しこさんですみたいな感じですごいね、紹介してくださって、どなたにもすぐにまず私を紹介してくださって、あ、ゆかちゃんって優しいっていうか、なんかすごい嬉しいなっていうふうに思ってたんですけども、だんだんにですね、本当にこう本当にその人そのものがすごく愛にあふれた人だなっていうのが、もうその様子だけじゃなくていろんなところで感じられて、で海に入った時もすごくなんていうのかな、私もまあ子供のようにじゃないですけど、弾けて海来たら楽しもうぜみたいな感じで、それまで行ってたね、沖縄とかですね、東京のちょっと船で行くような島ではすぐこう潜ると魚が見れて綺麗なシュノーケリングだったんですけど、ちょっとね、南伊豆のね、大きい海岸の最初に行ったところはね、なんか海藻、アオサの味噌汁あるじゃないですか海入るとなんかアオサの味噌汁みたいだとかね みたいな感じで、これ、まあ、視界は良くなかったんですけど、でもこう波とかですね、潮の香りとかですね、あの空とかね、遠くの水平線とかってやっぱり海っていいなぁなんて思いながら入ってて、それを一緒にね、そのゆかちゃんも含めてね、ゆかちゃんもこう私とこうね、あの笑顔でね、あの気持ちいいねなんて言い合ってね、すごくまあまあ初めましての人もいるっていう緊張感もすぐに解けていって、すごくこう安心安全な場所だし、すごい素敵な人たちなんだなっていうのを体で感じながら、体でも心でも感じながら楽しんでいたんですけれども、で、お部屋に入って、シャワー浴びてお部屋に入って、いろいろくつろいで、で、夜、本当に全員が集まって、素敵なこうディナーをね、いただきながら、今回のその旅の、すごくこう、まとめをしてくださっている方が、お久しぶりですって、本当に皆さんにお会いできて嬉しい、また再会できて嬉しいですって言って、ここで皆さんのね、こう、お話をね、聞きたいと思いますっていうことで、近況をね、お話しいただくように案内していただいて、まあ私、端に座っていたのもありますけれども、ここからってことで、私は自己紹介、始めまして、みたいな感じで、こういうご縁で、行きまして、こういうラジオとかね、やってますみたいなこととかね、お話しさせてもらったりしてたんですけれども、そしたらですね、お一人、まあ、その次がゆかちゃんの自己紹介だったんですけども、ゆかちゃんのエピソード、また今度ね、ゆかちゃんにもゲストで来ていただいて、その時にまたゆかちゃんのいろんな詳しいことをお話しいただければなと思いますけれども、すごく、この一年、いろんな出来事があって、また皆さんに会えてすごい嬉しいってお話をされていて、もうそのゆかちゃんの最初のね、近況の話でね、皆さんとまた今日ここでお会いするっていう約束があったことがすごくね嬉しかったんだっていうね、その言葉でもうジーンってきちゃってなんかうーっても感動して、なんかうるーってかもうおろーって感じで聞いてたんですけど、そうかーと思って、まあそんな素敵な関係性とかね、そういう仲間とかね、愛とかってあるんだなーなんて思っていて、その後の方たちにどんどんここ1年だったりね、ここ数年のお話をさ聞いてましたら、みんなね感動的な話なんですよ。感動的って言ってもなんか距離感のある感動じゃなくって、なんだろう、本当にこう自分は本当はどう生きたいんだってことを本当に真摯に向き合って、それに向かってこうチャレンジもして、苦しいこともあったけれども、こう今こういうふうに生きてるんだとか、まだこう迷ってるんだみたいな、自分のこう心根というか、本当の気持ちというか、まあ、軸って言ったりしますけれども、魂って言ってもいいのかもしれないんですけど、そこに響き合うような生き方って何だろうっていうのを問いながら生きてるんだって、まあ、そういうことを向き合う、作用し合うというか、関係し合うお仲間のようなんですけれども、まあそういうエピソードがどんどん、本気の話が、骨が語られていくわけですよ。で、はぁーと思って、美味しいんだけど、ご飯。ちゃんと味わってるし、ちょっとお酒もいただくしなんだけど、皆さんのお話をもう本当にこう、食い入るようにというか、もう体に染み入るような形でこう聞かせていただいてですね、何人いらっしゃったのかな、家族連れの方もいらっしゃったからですけど、十数人、参加の方の話を聞かせていただいて、たっぷり2時間か3時間、もう食事終わるまで最後まで皆さんの一言っていうか、エピソードっていう感じで、一言じゃないですね、本当にお一人一人の語りっていうのを聞かせていただいて、で、本当に皆さん再会できてよかったですって言って、写真を撮って、で、この後、貸し切りのお宿だったんですね、お部屋がいくつかある海辺の、宿だったんですけれども、十数人でも全部そこは貸し切りみたいな感じの、場所だったんですけれども、各お部屋に戻って、でちょっとその後にちょっとカードゲームみたいのもあるから、この夜はちょっとお部屋でまた皆さんね、楽しまれる方は楽しみましょうみたいな感じで、一旦そこの皆さんで集う食堂みたいなところは解散したんですけど、その後私その楽しいことしましょう、カードゲームしましょうってことがね、全然いけないぐらいですね、皆さんのその素敵な本気な話でね、もう震えちゃって、なんか言葉にならないなんか感じで、こうもうベッドでこう倒れちゃうみたいな衝撃があったっていうのが南伊豆の旅の最初の出会いでした。ではここでもう一曲曲を聴いていただきたいというふうに思います。ゆきのちゃんのアルバムからスーサイダー、どうぞ。 ですね、その南伊豆の旅で集まった皆さんの、まあ、近況っていうのをお食事ディナーをいただきながら聞いた後、お部屋に戻りまして、その後、ね、また皆さんで、どなたかの部屋でカードゲームしましょうっていう場所だったんですけど、私は自分の部屋に戻ってベッドに倒れ込んで、もうね、泣きたいけど泣けないみたいな感じになってまして、自分でも分かんないんですよ、何だったか、なんでそんなことになっちゃったか。でそこにですね、冒頭でもお話ししましたゆかちゃんがね、ゆかちゃん同じ部屋だったんですよね、3人相部屋で、同じ部屋で入ってきて、でよしこちゃんも行こうよみたいな感じで、言ってくださったんですけど、私ゆかちゃんにですね、で他のなんか方もこう扉開けてどうぞとかって言って、私はそのカードゲームしたことないでしょって、この楽しんでやりましょうなんて誘ってくださって、他の方も誘いに来てくださったんですが、ちょっと休んでから行きますみたいにかろうじて答えるみたいな感じ でゆかちゃんにドアを閉めて、扉を閉めて、ゆかちゃんにだけは、ゆかちゃんちょっと私あっちの部屋行けないって言って、なんだか泣きたいって語り出したんですよね。えみたいな、どうしたんって言って、いや皆さんの本気で生きてる話を聞いてたら、なんかわかんないけど、もうなんか本当にもう動けないみたいなんか自分でもね、今でも説明できないんですけど、悲しいのか嬉しいのか羨ましいのか何なのか、羨ましい近いね、多分羨ましいみたいなのがあったかもしれない。なんかね、こんなに本気で生きている人たちがいっぱいいるんだみたいなことでびっくりしちゃって、もうね、もうちょっととにかく気持ちが整わないと思いまして、そのみんなとまたこう楽しい場に行くっていう風なことが全然できないと思いまして、でそれをゆかちゃんにお話ししてたら、それはね当たったんだねみたいに言われちゃったんですよ、ゆかちゃんに。食当たりみたいなもんって意味なのかな、食当たりってなんかちょっと悪い症状みたいですけれどもね、何か食中毒みたいなっていうよりも、もう皆さんのこう気みたいな、なんかこう本当にこう魂を震わせて生きてるじゃないですけど、なんかその迫力とかその本気度みたいなのがいっぺんにいろんな人来ちゃからもらっちゃったんで、なんかもう気当たりしちゃったみたいな感じだったと思うんですけどね、当たったんだねみたいに言われまして、あ本当だみたいな感じで、ちょっともう動けないみたいな感じで、 なんか一生懸命こうちょっともう覚えてない、今度ゆかちゃんにね来ていただいた時何話したっけって聞いてもいいのかなと思うんですけども、とにかく聞いていただいて、でもゆかちゃん自身もそのすごくお仲間でね、楽しいゲームをね、カードゲームまたちょっとしに行きましょうみたいな感じで言う場なのに、私のその当たっちゃったことでですね、なんかぐじぐじぐじぐじなのかな、もううーってなってる状態でお部屋でねお話を聞いていただくみたいになってたので、ちょっと申し訳なくて、でも、ね、いいゆかちゃん言ってて申し訳ないみたいな感じで言ったら、その時にあ、だってここ私の部屋だからって言うんですよ。もうね、そのね素晴らしい返しにね、 もう私の部屋でもあるし、みたいな感じで、別に私のためにわざわざそこに残ってあげてるとか、そういうことでも何でもなくて、あ、私の部屋だからって言ってくださったのがね、本当にさりげなく、もう本当にとっさにというか、まあ、自然にそういう、言葉が出るんだけども、その気遣いと愛の深さにも、また嬉しくて、遠慮しなくていいんだって思ったんですよね。もう二度目の方だったんですけど、最初からもう素敵な方だなって、愛あふれる方だなっていうのはもう感じてはいたけども、ね、言ってくださる言葉が変わり方がもう全部愛ででしてね、本当嬉しくて、それでちょっと他にも まだ来れないの、こっちどうとかって言ってくださる方がいたけど、ちょっと二人で話を聞いていただいて、それで、個人的ないろいろ自分の最近のエピソードとか、なんか思いっていうの確か聞いていただいたと思うんですけど、で、結局、しばらく聞いていただいて、少し、涙も流したり気持ちが整って、で、皆さんが楽しくやっている、そのカードもね、トランプカードじゃなくて、ただのカードとかじゃなくてね、遊びじゃなくてね、自分の価値観を見つけるっていうね、素敵なね、価値観のカード、それをね、ババ抜きのようにやるっていうね、ちょっとそういう、ものだったんですが、ちょっとセラピーみたいなね、カードゲームでも面白いっていうね、そういう場だったんですけど、そこに行くまでの間、ゆかちゃんにね、すごくね、そばにいてくださってお話聞いていただいたっていうのが本当に嬉しくてですね、その後も一泊して、その後のカードゲームもそうだし、価値観のね、次の日もそうだし、いろんなことがあったんですけども、最初にすごくね、最初にっていうか、ちょっと、あっと思ったね、特にこう心に残ったエピソードとして、それがね、一つとして思い出されて、本当にそんな素敵な出会いがあることが詰まった一泊二日だったっていう、南伊豆の旅だったんですね。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
官能小説さらりと読ませていただきます。その男の子との思い出を夫は知りません。夫はそもそも人の話に興味がなく、自分のこともほとんど話しません。ただ話してくれなくても、バイクに乗って突然出かけたり、娘たちのために頼まれてもいないレンタル DVD を借りてきたり、行動を見ていたら大体彼が何をしたいか分かります。夫と私はお互いの共通する友人を介して知り合い、グループ単位で交際していましたが、彼から強烈なアプローチに負けて交際が始まりました。なんていうか、私は本当に彼でよかったのかと時々思うことがあります。ということで、今回の番組は、そろそろ終わりになります。最後の方で新コーナー、前回からお届けしている小説の、ね、朗読ありますけれども、ちょっとねタイトルがドキッとしますけれども、直接的な表現は出てこない予定ですので、想像だけしていただいて、その後に続くのはどんなものかなと思いながら、小説の冒頭部分をねちょっと聞いていただけるのも面白いかなと思っていますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただきたいと思いますし、今日のね本編のその南伊豆の方の旅ですね、ゆかちゃんとの出会いということでお話聞いていただきましたけども、ちょっと今回は一人語りでしたけど、今度ですねそのゆかちゃんにもぜひねラジオの方にゲストとしてね来ていただけたらなというまで今調整中ですので、そちらもお楽しみにしていただければなというふうに思っています。このラシコだってウシコのですね ラジオ番組ではですね、感想をこう皆さんからお寄せいただきたいと思っています。 LINE アット登録いただいて、そちらでご連絡いただけるとすごく嬉しいですし、ラジオ番組のね、あなたらしい最新回ですっていうお知らせもしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。それとですね、前回から新しくですね、スポンサーさんも募集中ということで、何か宣伝したいことがありましたら、ぜひスポンサーとしてこのラジオ番組の制作にね、協力いただければなというふうに思っています。牛子だけでなく、このちょこちょこラジオ A チャンネルはですね、パーソナリティがたくさんいますけれども、まだまだパーソナリティさん募集しておりますので、大募集ですので、1回でもいいです。私今回何回目何回もやってますけれども、1回だけでも3回だけでもいいですので、ラジオのパーソナリティってのやってみたいなって、大体30分ぐらいの番組ですけれども、体験してみたいなっていう方がいましたら、そちらもご連絡いただければなっていうふうに思っています。それでは今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。また次回をお楽しみください。お楽しみにしていてください。それではさよなら。